今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。先週レギュラーに昇格されました衆議院議員の岡田克也先生そして神戸大学大学院の辻野義雄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です、はい、今日ね、辻野先生に来ていただいたのはね、でどうしても岡田さんと話していただきたかったのは、
はい、
おそらくこれからものすごい外国に含めてボイコットが起こる可能性があると。というのは、あの原発のあれを海に流すこと自体が、
はい、
近隣諸国はものすごい嫌がってるわけ。
ナーバスな事故ですね。で、
南部日本がおそらくこういうことで安全ですよって言うたって、
うん、
これね、原発がもともと抱えてる負の遺産っていうのは拭いされない、
はい、
でそこでやっぱり、いや先生とこに韓国の新聞記者が意見を求めてきてる、
はい、取材依頼ですか、
うん、
はいはい、アメリカ本社ですけどね、海外取材がありましたみたいな、
ね、はい、で結局どういうことか言ったら、先生は化粧品とかそういうののすっごい大会から、
はい、
アメリカはこんなんやったら変ですけど何も言えへんにしたって、周りの中国韓国はやっぱ反応して、化粧品そういうの入ってるかもしれんから、まあ、買わない
と、
うん、そうなる可能性が絶対ないことないもん、
うん、
でも現実製造にしたって大手がおそらくそれで戦々恐々ですから、
うん、
先生これどうなんですか。
はい、本当にあの海外メディアから取材は来ているんですけども、基本的にあのサイエンスという問題ではなくて、どちらかというと政治絡みの問題が多いと思ってます、
うんうん、
あのほとんどの化粧品会社は、まあ、海洋ですから、海から海の水を、そのまま化粧品に使っている会社はほとんどない、皆無なんですね、うん、もちろん海洋深層水を使っている会社があるんで、それはちょっとクエスチョンですけども、
はい、
それ以外はもう基本的には水道水をメインに使ってまして、場合によってはその、井戸水ですね、うん、を使っている、それはまあ一部です。大体8割ぐらいはもう絶対水、水道水使ってます、
うん、
まあ、水道水はもうご存じのように国の規制がありまして、うん、もうすでに、要するに放射性物質の測定を行った上で水道水の基準を設けているっていうところがあります、うん、で特におっしゃった大手の、まあ、水道さんはじめ大手の会社さん、まあ、中国なんかでも商売されてる大手の会社さん、まあ、OEM も含めてですね、なんかはやっぱりそういう風評被害を防ぐために、実際工場の使ってる水、もしくは完成品ですね、完成品の化粧品の一応放射性物質、はい、まあ、常時じゃなくて定期的にですね、
うん、
測定してるってことを伺ってますので、一応備えは、やってはいるんですけども、それをやっててもやっぱり風評被害っていうのはどうしても起こってしまいまして、うん、もう半分以上政治やと思うんですけども、あの実際ボイコットっていうのは起こりうる可能性があります。で特に韓国もですね、僕はあの昔韓国の大手化粧品、一番大きな化粧品会社のコンサルもしてたんですけども、うん、韓国も飛び来ると思ってるんですね。日本、うんうんうん、日本、海がつながってますから、
うんうん、
あの中国サイドから飛び火が来て、うんうん、韓国の化粧品も同じようなことが起こる懸念性があるということで、
うん、
まあ、今日たまたまあのアメリカ の, あのメディアだったんですけども、その担当の方が早稲田を出た韓国の方だったんです、
うんう
ん、で彼もやっぱり自分の国も危ないということもおっしゃってました、
うん、
だから日本および韓国があの中国での商売がですね、やりにくい状態を、まあ、招いていると、
うん、
まあ、それも一部政治が絡んでいるというふうに、うん、あの我々は考えてはいます、
うん、例えばその風評被害を防ぐのも民間努力だけやったらダメやもんね。やっぱり政治的にその辺どうなんですか。
まあ、これとても難しい問題だと思いますが、ようやく例えば福島を中心に漁業関係者の皆さんが努力して、まあ、関係者の努力の中で国内で問題ないという認識になってきたと思います、
うん、
完全にはもうなってないですね、うん、やっぱり敬遠される方がいる、まあ、それに対して科学的には問題ないということになってきたんだけど、まあ、今回放出することでまた風評被害が出てしまうと、
うん、
でそこをやっぱり政治の責任でそうならないようにここ十数年努力してきましたかと。で国内でそういう状況だから、海外もあのそれ以上にそういう風評被害が出てしまうと、うん、いうことだと思います。ただまあ韓国はおっしゃるように与党と野党の駆け引きの材料になってしまってると、
うん、そうですね、うん、日本はね、
いうことはありますね。それからまあ中国は まあ、ああいう国なので科学的に問題なければ問題ないはずが、
うん、
非常に強く批判しているっていうのはちょっと理解に苦しむところですね。これもやっぱり政治的に利用されているのかなと。でトリチウム、まあ、自身は、まあ、それは韓国や中国の原発からも、うん、排水からも出ている話なので、うん、まあ、そういう意味で科学的には非常に根拠のないことを、まあ、言っているということだと思います、うん、その科学では解決できない風評のところで、うん、まあ、非常に問題が難しくなっているということだと思います。
ただ国同士がなんぼしても近いところにある海ですから、やっぱり国民が使わない買わない食べない、
うん、
そういう問題をですね、その僕は本当の怖さはそこや思うんですね。一般がどう捉えてるかっていう、
うんうん、
そこはだから国内ですらなかなか説得できてなかったところに問題があって、
うんうん、
まあそれで海外で言われてしまってると。
そうです。
ただまあ本当に国民がそれぞれ韓国中国そういうふうに思ってるかどうかは、
うん、
まあ、それはよく分からなくて、うん、まあ、日本にインバウンドで来られる、
うん、
そういった他の国の人たちが、うん、じゃあ日本で魚介類食べないか、
うん、そうです、
まあ、多分ほとんどの方は気にせず食べておられると思うので、まあそういう意味ではまあ一つのフィクションみたいな、
うん、
政治的な、まあ、そういうところもあると思います
ね。そうそう、はい、あれ先生これ化粧品は現実に売り上げ落ちるんちゃいます、
は
い、
可能性はありますね。特に中国では
絶対そうですよね、はい、それ大市場の中国で売り上げ落ちるのは、はい、日本の企業にしたら大変思います。
大変ですね。
そうですね、
基本的に、はい、
そもそもあれですか、そのメイドインチャイナじゃないんですか、日本のメーカーが中国で売ってる部分って。
チャイナ製でももちろんございます、OEM の会社とも中国に工場を持たれている会社もありますので、うん、チャイナ製もございますが、基本的に中国の方が日本の化粧品を期待するのはメイドインジャパン、日本製のものを欲しがります。やっぱりいくら日本のブランドを持ってても中国で工場で作ってるものはやっぱりクエスチョンのところがやっぱあるみたいでですね、やっぱ日本で作ったものを中国で買いたいと使いたいという会社が多いのは事実です。
で両方それしかないじゃないですか、
はい、
お選びくださいと。
そうですね、そうなんです。
しばらくそういう
そういう方になってことも、
はい、なるかもしれませんね、
はい、で一時は私は韓国の、まあ、最大手の化粧品会社のコンサルもしてたことがあるんですけども、うんうん、そこも一時、日本円で関して6000か7000億ぐらいの売り上げだったのが、
うん、
一時ミサイル並べましたよね、
はい、
あの時にボイコットが起こりまして一気に4000億、5000億以下に売り上げが下がったんですよ。
すごい。
で中国やっぱ中国の売り上げがすごく大きかったんでですね、まあ、そういうこともありますんで非常にその政治と、まあ、販売っていうんですかね、化粧品も、まあ、政治を無視できない状況にあるのは事実ですね。
影響あるんですね、
はい、すごくあります。
まあだからそういうことを政治的に利用してやってくるとやっぱりそういった国だとだからマーケットって信用できないっていうことにもなりかねないですよね、
はいは
いはい、まあ、昔私当時の温家宝首相に申し上げたことあるんですが、外務大臣の時に尖閣の問題で日本のレアアースがですね、うん、日本に入ってこなくなるとか、うん、いうことあったんですね。でそんなことをしてるともう中国に投資しなくなりますよと日本のメーカーが、
うん、
いうことを申し上げたことあるんですが、うん、まあ、あんまりこう政治が介入していろんな材料として武器として使うようになるとそれはやっぱり中国のマーケットとしての信用が落ちてしまう、
はいはい、かなり日本の、まあ、一時、ね、日本から工場かなり中国に出ましたけども、まあ、特に、まあ、おっしゃった資生堂さんなんかもだいぶ日本に帰ってきてるんですよね。日本に工場って大きな作って、うんうんうん、だからもう内製化に切り替えてきてる会社が増えてるのは事実です、
はい
はい、やっぱりそういう問題がやっぱり多々起こってますんで、まあ、ノウハウとか技術まで持っていかれちゃうんですね。
そうでしょうね、
はい、だからそれもありました。だから偽物がどんどん出てくるというのもありましてだいぶ日本に帰ってきてるのも事実です。
うーん、やっぱり電化製品だけじゃないんですね。
ないです。化粧品もそうです、はい、で昔は向こう工場を作った時はですね、要するに向こうの現地の方にバレないように商法とか作り方、
う
ん、だからいわゆるその番号付けして原料名を書かずに作らせるというやり方を取ってた時代もあります、う
ん、はい。
だからそれだけやっぱり日本の会社もやっぱりそれほど信用せずに、うん、別にノファー持っていかれるということを信用せずにやってはいるんですけども、
うん、
今度 あの向こうで日本の処方でも作ろうと思ったら、また輸入しようと思ったら、はい、今は作り方まで書かないと許可下りないです。
なるほど。
レシピだけだけダメ、ダメで、こう作りますっていう作り方まで、そのノウハウ全部出さないと、中国ではあの販売できないようなルールに変わってきまして、もう丸裸になるという状況になってます。非常に恐ろしいことが起こってます。
恐ろしい国ですね、やっぱり。
化粧品でもそういうことは、高度な精密機械でもそういうことやから。
そうでしょうね。
それは怖いよね。確かに日本の技術が中国を育てた、日本のお金が中国を大きくしたって、僕はやっぱある面では間違いじゃないと思うんですよ。そこはやっぱりその戦略的に中国のしたたかさというか賢さが、僕はあの戦後賠償をもらうより、そういうふうな部分でもらった方がいいいう周恩来さんの判断って、お金もらったって技術もらえへんかったら一緒ですから、その辺はやっぱり僕はこれからどういうふうにして、まして逆の状態で今向こうの方が IT 関連技術ははるかに中国の上ですから、そこの中国の技術を日本が取り入れる力もないやろうし、また中国はオープンにしてくれないでしょうか、これね、これからその風評被害一つでも、この有様ですよ、これはものすごく日本のますます政治力っていうのが世界に試される時代を思うんです、
やっぱり一般論として言えば、非常に機微にわたる技術は、それは出さない、でもそうじゃないものについてはもう自由に企業の判断で、リスクでやっていくということだと思いますね。バイデン大統領になって、一時はデカップリングとか、体制が違うとか、かなり強調しましたが、最近やっぱり言いぶり変わってきて、あのリスクをこう減らすんだという、ディリスキングっていう言葉に置き換わってきたのは、やっぱりアメリカもやっぱり中国のマーケット無視できないし、それから中国の製品たくさん輸入してるし、守るべきものともっと自由にすべきもので、その境目って非常に難しいとは思いますが、それに分けて考えていくっていうことだと思います。
それもアメリカと中国って、その中国もアメリカとぶつかれない、本気でぶつかったら中国に流れるアメリカのお金って莫大ですから。
そうですね、
その辺の部分ですね。ただ心配してるのは、そうするとアメリカのように日本はどう振る舞うねんって、なかなか難しい。というのも完全に中国から見たら下に見られてるような扱いを受けてますからね。
そういうことでもないとは思いますけどね。
そうですか。
例えばやっぱり日本の例えば化粧品だって、やっぱりそれが素晴らしいと言って買われる中国の人たちもたくさんいるわけですから。
ちょっと前テレビ見ててね、外国から今また来てますよ、全部口揃えて言うのは、日本に来たいいもんありますよって、今みんななんて言ってるか知っても、安いから、
それは、ね、円安だからですよ、
それをね喜んでいいんですかって、安いから来てんねん。だから日本で韓国の人に昼ご飯こんな安く食べれませんよって、それ喜んでええんかね、悲しんでええかどっちかな思うんですよ。
やっぱり悲しむべきかもしれませんけど、例えば我々欧米のホテル行った朝飯食べたら、すごく高いな
って思いますよね。高いですよ。
やっぱここ為替の問題が大きいんですよ。
結局ね、
だから基本的にはこの円安っていうことをどう考えるかっていう問題だと思いますね。
給料が低いっていう印象を持ってない日本人いっぱいいるんですよ。というのはみんなが低いから、ほんで外国と比べて初めて、韓国より低いの日本人ってっていう人いっぱいいるわけです、
変化ないですかね、我々10年ぐらい。
そうそう、普通に、ほんで、普通に昼ご飯500円で食べれるから、それずっと10年20年30年来たら別に来ていけるやんっていうね、
一定の感じです、
そう。ほんで海外の給料と比べて、いつの間に韓国の人より日本人の給料安くなった、でこれもやっぱりね、僕はね、やっぱり正しくね伝えることを伝えなかったと思うんですよ、やっぱそういう部分もね、やっぱ政治の僕はある種の怠慢やと思いますね。 うん、今現在置かれてる日本の位置っていうのをね明確にすべきなんです。案外誰も知らない。
いや、まあ、あれも結構強調するんですが、例えば実質賃金が全く上がってないと、
うんうん、
で気がついたら周りの国と比べて全く変わってしまってるわけですね、うんうん、
それ
僕どうですか、20年前だったらアジアの中で日本の存在って圧倒的だった。
そうですよ、う
ん、それはどんどんどんどんシュリンクしてきて、もちろん中国にはは るかに抜かれてしまう、はい、いますけれども、この韓国にも、
うん、
あるいは他の国にも比べてですね、うん、存在感は非常に小さくなってきている。もっとその間にそのことに危機感を持つべきなんですね。
そうです、うん、それを危機感を持たすのが私は政治でありマスコミは思うんです、
うんうん、
まあ、野党としてはそういうふうに過去20年30年、まあ、どんどんそういうふうになってきたのに、うん、なぜ今の与党が評価され続けるのか。
いや、だからそれはそれはね、
そうですね、
そう、それはね一般の人こう思うんです。野党がだらしないからっていう部分で終わっちゃうんです、うんうん、だから反対にあの自民党が、うん、僕はこう思ってる。自民党が人気があって強いんじゃなしに、
うん、
対抗するところが弱くなりすぎた、
うんうんうん、
さら一般国民はもっとしっかりして、ほんで一番あかんのは前野党に出したらえらい目に遭ったって勝手にそう思ってる、
うん、
あれ野党の政策をね読んだましなこといっぱいしとん、
はい、
例えばね子ども政策ね、うん、まあ、今岸田さんの言ってることは民主党政権で手掛けたことばかりです、
うん、
例えば児童手当を増額する、うん、で小学校じゃなくて中学校まで出す、本当は高校まで出したかった、
うん、
子ども手当って名前に我々変えたんですが、なぜ子ども手当って名前にしたかっていうと18歳は児童じゃないからなんです。
なるほどなるほど、
うん、
だから、うんうん、でもそれが参議院選挙で、
うん、
菅政権の時負けてしまって、
うんうん、
多数がなくなって、
うん、
自民党公明党が賛成しないと法律一本通らなくなってしまって、
うん
うん、
そういう中で、まあ、かなりばらまきだと言われて交代せざるを得なかったことはあるんですね。でも十数年経って岸田さんは当時の我々と同じようなことを言い出している。子育ては社会全体で支援する、
うんうん、
当時は社会主義だとかいろいろ言われました、うん、ポルポトだとかですね、安倍さんに言われましたけど、あ、まあ、今はあのおそらく今の政府の考え方は我々の当時と同じ考え方、
うん、
それ僕はもっとやっぱりね、その野党がね いろんな部分でパフォーマンスと言われようが何であろうね、僕はやっぱ発言すべきは思う、
うん、
佐賀選手みたいに、
はい、
もうあの順取ったらいいね
そうです、
順取って俺はラジオでこう言うてますよ、
レギュラーでこの番組の
レギュラーで言うてるっていう、
でも冒頭で言いましたよ、もうレギュラーですよ、
うん、違う、反対ね、
はい、
じっくり喋ったらね、
はい、
本当に、いや私高橋さん外務大臣のとこれ言いましたよとかね、本当にね、
はい、
おそう知らんねんも、私いろいろ読んだりするよ政治の部分で、そういう発言、
はい、
そう初めて今日聞いて、ああやっぱりそういうこと言うたはんねんなって、
うん
うん、けどそれが言うた正しい発言が末端にいけへんかったら言うてへんのと一緒になってしまうね、
うん、
今の日本、
うんうん、
僕はやっぱりもったいないな思うねんね結局、うん、それ僕はもう怖いのは本当に今回のあれね、
はい、
流した途端にね、
うん、
先生もっとね、
うん、
具体的なの出てきますよ、
来るでしょうね、
うん、
はい、そうなる前にどれだけ緩和するような働きが日本ができるかです、
うん、
絶対国内でもっと騒ぐ人出てくる、
うんうん、そうでしょうね、うん、
でまたそういうのを輪かけてあの週刊誌とかがさなんかこう言うでしょ、
うん、
そ
う
さそれそうやと思って周りがまた言い出したりね、
うん、
これがまた大きくなって、
うん、
その時はもう率先してお母さんガンガン言うてください
まあでもね漁業者の皆さんが過去十数年努力して、うん、ようやく日本の消費者の信頼を勝ち得てきたのが、
うんうん、
まあ、このことでまた
うん、
地に落ちるかもしれませんね、
うん、
それは本当に残念だし不幸なことだと思います、
うんうん
うん、風評被害対策万全を期するなんて言ってますが、
うん、
万全期してないですから、
うんうんうん、
小川さんブレないからいい、
ね、うん、そうですね、
正論としてブレずに話せる人や、
ね、はい、本当そうです
ね、岡田さんと話す機会って一般の人ないからね、小川さんの本当の 奥深さというか賢さというか、はい、ほんでしてる自分にね、はい、不利な話になったら車でもね、はい、聞こえんふりできるし、はい、
そんなこと
そうですよ
いやそれがまた賢さや
それもね、まあ、一つの技ですからね、そうそうそうそう
大したもんや思いながら
スルーっていうのがあるんですね
そうそうそうやっぱりね、
はい、
もう今日でもちょっと午前中はそこそこ、はい、あの大変立派な方に会うてても上手に話をはい、あのフラハルからさすがやな聞いてて
そうなんですね、うん、
もうほんまにもう全然そのなんていうかな、うん、個人的に見たお母さんのなんかかっこよさいうのが、ね、
はい、
うん、だからまあレギュラーになっていただかなあかんね
そこに来るから、ね、
今日も新幹線で帰っていただきたい
そう一人で
一人で
ほんでカバンと、
はい、
あの思いをいっぱい持って、
はい、
こんなね、
はい
ね、
はい、
高等の幹事長が一人で来んねんで、うん、自分で思いも思って、
はい、
こういうのを一般の人にね、
はい、
ほんで選挙区行ったら先生って呼ばれてへんねんで
ね、そうです、ね、
そうや勝谷さんって呼ばれたり、
は
い、名前で呼ばれてる、
うん、
先生すごい思う
すごいですね
大したもん、
はい、
逆にそれがなんか自分に一番合うんですよね選挙区で先生って呼ばれたらちょっと嫌な
やつ、ね、いやそれは嫌ですね禁じてます
ほんでね品格があんねん、
はい、
総理になってほしい人のうち一人やろね、
うん、いやいやとんでもないです
逆にね、そやけど最後にね、
はい、
次の選挙の時の公約とかも決定的決めてあるんですか、うちはこの公約でいくとかもうすでに
まあ、9月頃選挙あるというふうに考えてますので、うん、今議論真っ盛りです。
あ、そうですか、はい、もしかあれやったらあの先にこそっと教えて
なぜですか
いやいやそれがどういうね、
はい、
実行力があってどういうふうにやってあるかへの興味あるや
ん、そうですね、でも次はまた維新もねなんかかなり出てきそうな感じもしますね、
あの耳が痛い人もいるから
あ、そうです、
ここで終わりました、
ここですいませんいらんこと言いました
いやいやそれは意見やけどね
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
岡田克也と辻野義雄でした。